おし。
今日もいい感じの晴れだね。秋晴れというか、
秋晴
秋
れ
の終わ
な。
りというか、
うん。
まあ。
紅葉はまだやけどね。
あ、でもちょっとあったけどね、今
あ、そうなの。
ちょっと、初めて見
ああ、
てた。
うい ん。
やー、でもあれだね。最近、
うん。
まあちょっと、10月の後半あたり、お互い忙しくなってきて、まあちょっとし
い
ば
や、
らく、
まあ、多分10月、
ちょ
11
こちょ
月
こ。
がなんだかんだで一番ね。
うん。
まあ、それはそうと。
どう？最近はなんか。
いやいや、最近っていうか、まあ、ついに今日ね。
おう、今日ね。
契約してきました。契約してきました。
今日の契約。君はどんな願いを叶える
願い、叶える。いや、それはもう、いいよ、もう。予算だいぶオーバーしちゃったけど、うん。新しいバイクを契約してきました。
いやー、新しいバイクということは、
ジジアルとはまあ、おさらばです。
いいやつだったよ。
あいつはいいやつだった。
あいつはいいやつだった。
いいやつは、何やったっけな、紅の豚だったらなんか、いいやつは自然に死んでいくんだよって。
紅の豚はね、ちゃんと見たことないからな。ちゃんと見ないといけないね。
やったっけな、ポルコが言うんだよな、なんか、いいやつはみんな死んでいくんだよみたいな感じで。あいつはいいやつだった。
そうね。
いや、ほんといいバイクだったよ。
ライドオンラジオ。はい。
はい。
ということで、近々、冬眠の時期が近づいてまいりましたが、まあね、これぐらいの時期ってさ、晴れがさ、晴れ、この秋晴れの中の凛とした寒さというか、
うん、
まるでなんか美しが晴らすスカイラインを走ってるような気持ちよさがね、下でもある、
うん。まあ、
いい時期だよ
ね。まあ、そうだね、ちょっと。
ところですね。まあ、そんな中で、今回ね、まあいつも大体寒くなってくるとダラダラしてくるけど、凛としたラジオをしていきましょう、
はい、
皆様明日を生きる魂を癒す中村です。
癒す、まあ、俺はまあ新しいニューバイクを契約してきまして、まあ今後名前変わるのかな、俺
あれなんだっけ、
まあいいや、川崎です。
同じでしょ。
いや違うよ。
あ、そうだ、
うん、まあ川崎です。
お、そう。
じゃあ、でなんで川崎っていうこのラジオで名乗ってるかっていうと、たまたま前乗ってたバイクが川崎の ZZR1100 で、まあその前はもっと VMAX とか乗ってたんだけど、
うん、
まあもうなんか名前特に何にしようかって迷うあれもなく、普通に乗ってるバイクは川崎だから、じゃあもう川崎で行こうか、とりあえずはって言ったらずっとそのままで行っちゃって。
そうだね、
うん、
でもあれだね、もともと川崎好き全面推しって感じじゃなかったよね。
そうなんだよね。
もともとだって前はどっちかというとヤマハの方が好きとかあったよね。
いや、どちらかというとなんかあんまなかったんだよね、その、
あ、
なんかその、別にたまたま乗ってたバイクがヤマハであって、
セローでね、最初
セローであって、ヤマハであって、
ヤマハ鈴木、
いやいや、ずっとヤマハよ。
あれ、
俺ずっとヤマハって、
DT ってヤマハ、
DT ヤマハ、
あ、ヤマハヤマハヤマハ、
たまたま欲しかったバイクがなんか川崎になったりとか。
鈴木、
いや鈴木乗ってないよ、
ジュニアル、
ジュニアル川崎だ
った。あ、そうかそうか、川崎、
VMAX ヤマハ、川崎、まあ、次はちょっとお楽しみにして
、ああ次は、
まあまあ、ああ、まあそうなるよね、
ビコチル、
まあそうなるよねってぐらいの。
なるほど、うん、ということで、まあまあ、なかなかいい話題をね、このちょうどタイミングよく持ってきてくるんだよね、
う
ん、夏が過ぎてさ、中だるみというかさ、
大
体俺たちのエンジンが消えかける時期や
ん。
なかなかホットなニュースを持ってきてくれたよね。
ホットなのか、まあでも、
まあまあまあ、
お別れ的にはちょっと GGR はちょっと結構あんまり納得いくっていうか、まあちょっと、そうやね。
まあね、まあ、これでさ、例えば、まあもしかしたら次回になるかもしれないけど、発表が。うん、次回大体12月か。
うん、
まあ、ちょっとワクワクするというか、
うん、
みんなの1ヶ月待たなきゃいけないかもしれない。
まあでも、うん、いいバイクを契約したと思ってますね、
はい、
まあ、これからね、いやでもね、これからあいつと10万キロそれ以上ちょっとね走り出すと考えたらね、安い買い物だよ。
いやもうみんなとあれだよね、じゃあもう来月のラジオのエキゾーストーン、
うん、もう変わってる、
楽しみに
変わってるよ。
楽しみにしといてほしい。今日はあの今回はジェベルの
うん、
ドロドロ、
そう、じゃあまた撮り直さないかんね。
撮り直し、うん、来月はエキゾーストーンが、もうマフラー音が
変わってるよ。
バイクってエキゾーストっていう、
エキゾーストっていうかな、
言わないね、
いや、エキゾースト
エンジン音か。
エンジン音。
エンジン音。いや、もう、で、みんな、おっってなる人は、おっってなって。
いや、な、
なんだろうって思う人は、まあ、聞いてもらって。
そうやね。ドットットではないから、
今日。いや、でも、もしかしたら、ね、そう。おーってなる人と、おーってなる人がいるかもしれない。
大丈夫。ドットットットに変わってたら、ああ、こいつ行っちゃっちまったなと思った、う
ん、ゼベルと変わらないぐらいのね。
ドットではないから、気をつけに。
チェーンソー2台かな。
チェーンソーじゃん。ああ、こいつら、こいつらもついに。
じゃあ、
はい。
まあね、いいね。なんか、バイク屋、まあ、チラッと見に来るバイク屋とやっぱりさ、これがさ、自分じゃなくても、うん、契約に行く時のバイク屋さんってなんかちょっといいよね。
いいよね。
特に晴れてると。
まあそうやね。
俺のことじゃなくても。
まあそうそうやね。
俺は送っただけなんだけ
ど。そうそうそう。
俺今回はジェベルがその川崎を後ろに乗っけてね、まあバイク屋さんまで行って、川崎がその、まあ、バイク屋さんと、まあ、交渉内で計算して話してっていう流れ、う
ん。あ、でもね、そこのバイク屋さんずっとGGR の頃から世話になってるから。
ま
あ、VMAX はそこではないんだけど、でもそこで売った VMAX。
ああ、はいはい。
うん、で、GGR も、うん、そこで買って。
あれお前のか、あの時あった。あそこにあった。
あこ VMAX。
あの、外にあった。
そう、俺の。
旗が2つついてる。
そう、俺の。
おあれか。俺最初さ、あれ、お前のじゃないと思って、うん、あ、マザトライクの VMAX だと。今流行ってるのかなと思ったけど、うん、あれかそうか。
そう、元俺の VMAX。もうだいぶ。
すごいわ。
で、うん、まあ、GGR と、まあ、お別れして、リニューバイクもまたそこで。
いやいいね。でさ、この話をちょっと撮る前にさ、話したじゃん。今回もなんか中古やん。
ああ、そうやね。
中古バイクやったよ。で、新車にしようか迷うぐらいやったみたいな話をして
た。迷ったな。
さ、なんか、俺もさ、ずっと中古乗ってるからさ。うん、でね、これ、原価過ぎとかそういうの気にしてる人は、ちょっと気にするかもしんないんだけどさ。うん、いや、なんか、新車バイクって、あれだよねって話をしてたんだよね、二人で。
まあまあ、そうだね。
そうそう。いや、別に、本当にそういうわけではないんだけどさ、うん。別にそれが悪いってわけじゃないからさ。もう今、例えば、新車買った時にこのラジオ聞いた人が、まあちょっとその、なんていうの、気まずくならないかもしれないけど、うん、まあなんか、新車を買うと、事故って廃車になるイメージがさ、どうしても、
いや、ある
あるんだよね。
いや、例えば新車で買って、うん、それで、立ちこけとかしたり、
あ、
それと傷つけたらさ、もう俺やばいやん、なんかもう
ダメ、あるかもしれ
ない、なんかすごい落ち込むやん。
なんか分かんない、俺たちがその新車童貞だからかもしれないよ。
そうだね、新車童貞だから
かもしれない。その禁止好きなところもあるかもしれないんだけど、うん、だから中古慣れしてるところからやっぱその中古の良さというかさ、
う、
中古のなんか感じの手慣れた感じというか、う
ん、なんかすぐ乗れる感っていう、
あ、そうそうそう、
なんていうか、新車ってさ、まあ、それはすぐ乗れるけどさ、う
ん、なんか
なんか
クラッチ操作とかもめちゃくちゃ気使わない経験らしいね、あれね。
最初の 何百キロとか何千キロかかは、なんかその慣らし運転で何千回転以上は回し
ちゃいけない
とかもあるし、まあ、すぐ乗れるけど、あと新車ならでは あれはあるけど、なんかね、
そうね。
であとね、新車買っちゃうとね、俺のこれ変なあれかもしれんけど、一生こいつと付き合わないかんからすごい。
なるほど、なるほど。
なんか、わからん。
責任取ってよね。
責任、私を嫁に取ったんだから、責任取ってよねって言われる。
取ってよね的な。
取ってよねっていう。私をね、
なるほど。
責任取りなさいよみたいな。うん、もう浮気できねえんだよ。
そう。
浮気できねえんだよ。それ感が強くてさ。
そうだな。
でそれ新車買う金もそんなないんだけど、まあ、まあ、頑張れば買えるけどさ。
そう思うと俺はどっちかって言ったらあれだな、倉庫に10年監禁されてた子を引き取った、
あ、そうそう、
兄貴的な気分なんだよ、ね、
そっちの方がいいんだよ。俺は今回だからオークション会場にかけられてたのを、オーナー店長さんにちょっと
100万ペガだ
った100万ペガだった引き取ってくれて、で俺がいい子を引き取ってくれた
よ。でご存知ですよ、
ね、あの、いかも変な妄想が、
いいね、なんかいや、ね、この秋の季節の納車も悪くないね。
うん、まあでも納車する頃にはもうだいぶ11月末になるかもしれんけどね。12月入っちゃってるかもしれないし、うん、まあでも12月か、まあ、例えばその今度は 春を楽しみに慣らしを、はいはい、慣れようかなと思って、 そんな多分忙しいから仕事的にも、
うん、
機会少ないと思うから、その冬の期間ちょっと慣れて、で春にちょっとまあね、ロングツーリング行けたりとか ね、
そう
ね、温泉とか行けたりとか、
うん、いやいいね。ということで、まあまあ 新しい風が吹くということで、ね、うん、9月から、うん、
まあ俺はそんな感じですね、
はい、
いやでも本当に、うん、やっぱ契約した当日って不安感とワクワク感のもう混じり合いすごいね。
じゃあいいね、なんかそうだな、
うん、
いやそれはまあまだ俺は一回もその乗り換えをしてないからね。
そうだね、
そう
なんだかんだで一番乗ってるよね、お前。
確かに。
てか俺買い替えすぎかな。
どう、はい、だから俺それちょっとでも思ったことあるのよ、うん、俺ずっと乗ってるやん。でもどっちかちょっとメンテナンスは川崎の方が結構してるイメージはあるのよ。
まあ多分乗ってる距離が違うんだ
ろう。あ、それもあるし、そうそう、それもあるし、別にそれがいいとか悪いとかじゃなくて、うん、なんかなんていうのかな、どっちがどうなんだろうっていう話で、乗り続けた方が、乗り続けることと乗り換えることってどう違うのかな。
うん、まあ俺の場合、今回 GGR を手放した理由から言うと、まあ、走行距離がもう9万キロ、まあ、8万数千キロ行ってしまってて、でちょっとまあ、詳しいことは話さないけど、エンジンに致命的なダメ、致命的な故障をしてしまったんだよね。
致命的だったんだ、結局。
だいぶ致命的な故障をしてしまって、うん、まあ、それも、まあ、なんか、原因はいろいろあって、まあ、年式走もあ、走行距離もあって、まあ、仕方、最終的に言うと、仕方ないよねってなっちゃうぐらいのあれで、うん、で、それの修理代とか、込み込み考えると、なかなか莫大な金額がかかると。
な
るほど。まあ、エンジン以外にも、ちょっと正直、まあ、ごまかしで走ってたところもあったから、ここもやらないとねってところがあってごまかしてでこの際じゃあ一気に、まあ、綺麗に整備するとそれこそね結構10万以上かかるってなってしまって、そう考えるとじゃあ9万キロでじゃあこのまま10万キロ15万キロ行く前提でそれをするかってなると、うーんってすごい考えちゃって、うん、それを半月ぐらい考えちゃって、それとりあえずバイク屋に GGR 預けて半月ぐらいちょっと考えちゃって、うん、どうしてもその答えがもう出なくて、うん、じゃあもう買い替えるしかないよねってなっちゃって、
うんうん、
なるほどねってなっちゃって俺は、
うん、で例えばね、
うん、
イニシャル D のあいつみたいに
タグみたい
にエンジンぶっ壊れても乗せ替えるとか、
そう乗せ替える
あ, あるやん、そういうの
あるよね。
だからなんかまあ俺と近づくと、もしかしたらゼベルがいざエンジン壊れたってなったらそれしてもいいかなって思ってんだよ、
うん、
あれだってな多分何でもありなのよ、
うん、まあ、
あれが今さらエンジン変わって例えば今までの性能と何か180度違ってもそれはそれで楽しめるバイクだと思うの、うん、ゼベル。
てか多分ゼベルだったらエンジン中古でも安く売ってる。
あ、そうそう、まあまあ言ったらそっち系のバイクなのよ、うん、だあれって多分その致命的な故障しても全然乗れるから
全然なんかもう
で、
うん、手頃で多分直せる
よ多分。その GGR とか
になる
どうなんだろう、そのなんつう完成されたバイクだと、完成されたバイクってもう変な形容詞なんだけど、うん、バイクに対して使う言葉として、うん、なんかそのなんかやっぱりそういう違い、
うん、
うまく言えないけどな、なんだろうな、そういうのがあるんだろうなっていう。ああ
実際でも GGR 本当好きな人は、うん、乗せ替えエンジン乗せ替えてても乗るんだろうなっていう人は、
まあまあ
うねまあ、ネットとか調べたらでネットとかで見たらエンジン乗せ替えも実はちょっと考えたわけ、うん、見たら全然いるわけよ、
うん、
でもまあで次のじゃ次のバイク何にするってなった時もGGR1100 が大体の頭の中あったわけよ、
はいはい、
言ってたような話で、うん、次のバイク何がいいって言ったら全然思いつかないから、うん、じゃあもう GGR1100 がいいなって思って、うん、それもちょっと考えた。
なるほど、
エンジンの世界もいいかなと考えた。でなんか乗りたいバイクはなんかラジオでもちょこちょこ言ってるし、なんかじゃあドゥカティが乗ってみたいとか、うん、普通のネイキッドがいいとかビュエルがいいとか言ってるじゃん、うん、そういうのもいろいろ考えた結果がこれかな。で次
あ、まあ、そうだよね、いろいろ考えてその中でまあまあなんつうの積極的な消去法というか、
そうそうもう消去法で考えたら、
うん、別に悪い感じじゃなくて、うん、ポジティブな消去法というか、うん、これしかないよねみたいな話だからね、う
ん、まあ
で逆に言えばそういう排気量の低いバイクはどうしても値段が安くなるから選択肢が増えるからエンジン乗せ替えっていうのも大胆な行動としてできるだけであって、大型は結局消去法で最終的に消えていくからね、
うん、
これちょっと現実的じゃねえなみたいな、
うん、ましてやね趣味っていうかね一人遊びやけどねバイクは、うん、もうこればかしはもういやでも全然 満足いく結果なのかな今回は。
いや
で、まあでもじゃあ細かいことはまた今度ね、納車されてから、はい、納車状況とかカスタム具合とかもそういうのもじゃあそれはまあ今度でいいか、はいは
い、ということで、はい、まあまあそんな感じですよ。まあ、私の方は別にバイクに乗ってるとかそういうわけではなくて、
うん、
最近マインクラフトにハマってるんだよ。
マインクラフトって何ですか。
マインクラフト、あ、知らない。
マインスイーパーやってる。マインスイーパーやって
る。マイクラ実況とか言って結構 YouTube でも。
マイクラ、
マインクラフトっていうのが、あのレゴブロックみたいなのを動かしてさ、
うん、
動いてなんかやるんだけど、
うん、
あのね、まあゲームの形態といったら、ね、サバイバルなんで、
うん、
サバイバルゲーム、うん、で、あのシムシティと動物番長合わせたような感じ、
うん、
動物番長知ってる、
うん、知ってる
あれとシムシティ合わせたような感じ、うん、で動物番長まあ、あのコミカルの絵でなんか結構どんどん他の大きいやつの肉食って大きくなっていくゲームなんか、うん、でシムシティっていろんなところに街建てたりしてその街を自分なりにできるよ。でもシムシティってさ制限あるやん、
うん、
結局こうしなきゃいけないみたいなのあるやん、
うん、
マインクラフトはそれがだいぶ規制なんていうの外れてった感じで、うん、なんていうのかな、自由なの基本的に。まず世界を作れるわけ、
うん、
で新しい世界を作るんだけど、そしたらまあ世界が構築されるんだ。でその世界がランダムで、
うん、
海が多いところもあれば砂漠があるところもあれば森が多くなったりっていういろんな世界の中にポンって放り出されるのね、
うん、
でその中でいろんなことをサバイバルをしていくんだけど、うん、最初に木を手でガシガシ削るわけで削ると木材が自分で作れるようになるのね、
うん、
で木材を作ってそこで作業台を作って作業台を作るといろんなものができるから、それで家を作って、家を作ったら羊を殺して羊からベッドを作ってでベッドでっていう風に家を作って、
うん、
でそのマインクラフトは昼と夜があって、
うん、
夜になるとゾンビとかが出てきて殺されちゃうのだから夜は寝なきゃいけない、
うん、
寝ると夜をすっ飛ばせるからベッドが必要だ。
あ
でベッドを作ってっていう生活を していくと旅に出たり冒険に行けたりするのね、うん、その世界いろんなところ。これがすごくて、マインクラフトって本当に自由度が高いんだよ、
うん、
結構地面とか掘れるんだけど、
うん、
地面を岩盤一番下のもう結構掘れるんだよ50マスぐらい掘れるんだよ地面を、
うん、
だから言うたら RPG とかでさ草原とかエリアが広くてさ、
うん、
入れない入り口とかあったよ、
うん、
あれがないバージョン、どこまででも行けるの。
それスマホのゲーム、
スマホでできる、
すごいね。
マイクラ P ポケットエディションを持ってる、うん、でまあなんかいろいろその洞窟探検をしたりなんかいろんなもの Z コースター作ったりするできるんだけど、うん、そう最近やっててね、
うん、
でまあだいぶ俺も落ち着いたんだけど、ダウンロードしてちょっとやってて、これすげえと思って、丸一日記述潰したこと潰してる、今日先週からでねこれをやってね、うん、一個思ったのが、このゲームのためにもう仕事、まあ、8時間という仕事を犠牲にしてこのゲームの世界に入り込むっていう人生、
うん、
これを選ぶ人いるんじゃないかってちょっと思ったことがある。
あるよね。だって
それこそお前のモンハンのためにお金を稼いでやるみたいな。
いや、まあ、モンハンはのためにってまではモンハン、まあ、俺はバイクのためにはあるけどさ、うん、モンハンはそれこそ学生の時とかやばかったね。
でね、これを自分の人生のにコネクトしちゃって、
うん、
言ったらじゃあ外側はどうでもいいわけ、
うん、
つまりご飯も別に死ななきゃいいわけ、
うん、
超節約して、
うん、
ミニマリストに近くなっていくのかな、うん、みたいな。
でも実際リアルなゲーマーゲーム
を、
まあまあそういうやる人たちって、うん、もうそんな感じじゃないの。
いや俺は
栄養剤栄養ってみそバーって並ぶ。
俺はあこれってどうなのかなってちょっと思った。余計なお世話だけど、
うん、
いやでねちょっと考えてたんだけど、結局これマインクラフトは3日ぐらいで大体その熱は収まったんだよ。
ああそう。
あまあでも言うてそんなもんかと思って。
でもさ俺まあそれはやってるあれは違うけど、うん、俺のモンスターハンターってさ、うん、中学生から続いてるの、
うんうん、
俺中学の頃から今まで もうこの20代半ばまでずっとやってきた、
うんうん、どうよそのあ危ねえなと思ったことある
全然ない。
ああそう
全然ない。ああ危ねえなと思ったら明日のテスト大丈夫かなぐらい明日のテスト危ねえなぐらいだったら思ったことあるよ、
うんうん、
それぐらいやね俺は。
まあそんなもんか俺が考えすぎかな、うん、いやでも俺それちょっと思ってさ。
ああそうなん
だ、うん、俺全身全霊捧げてじゃあ今できることを全然やらなくなっちゃって、うん、それの未来はあるんだろうかと。
そこまで
思っちゃった。
思っちゃった
の。でもそんな心配することはなかった、うん、ちょっと飽きたから俺。
ああそうなん
だ。そのマインクラフトの限界を見た
から。だからそんなこと言ったらポケモン GO だってさあれ危ねえじゃん。あれゾンビ夢や
あれ危ないというかまあ危ないけどああいう危なさとはちょっと違う。そのメンタル的な、う
ん、メンタル的なあれじゃないやん。
メンタル的な危なさがあるスピリチュアル的なあれがあるやん、うん、この生き方いいのかなみたいな、うん、でまあまあそうそうっていうのをちょっとねマインクラフトやってて思ったんだよ俺、うん、でもさマインクラフトのためにじゃあ人生捧げるの例えばねおかしいなって思ったとしてじゃあバイクの旅に出るために仕事やってるんですよってしたらおかしいのかなって話になると、うん、同じやん、
うん、
実際に動いてるかゲームの中からの違いやんか、
うん、
あとは別にそれは同じなのかなと、うん、なんていうのかな
俺はだから難しいな。
いやなんていうかな俺はね何が言いたいかというと俺結構中学校小学校の時とかって、
うん
野球やってたりピアノやってたりバレーボールやってたり水泳やってたり習い事めっちゃやってる人だったの、
うん、
で弟はずっと曲作ってると
知ってる
携帯ずっとポチポチやって
る知ってる。
周りの評価は、まあ、俺の方が高いわけ。
まあまあまあまあ
お前なんかいろいろ習い事やってい
ろいろチャレンジして
そうで別に成績も普通に良かったし、うん、社交性もまあまああったし、
うん
弟はなんか、なんか変なやつみたいな感じだったんだけど、やってること同じじゃんって。
まあそう
だ、ね、どっちかっていうと弟の方がハイレベルなことやってんだよ。
そうハイレベルやね。
ハイレベルなことやってんだよ。今すごい、もう、一番組のBGM を手掛けるまでになっている。まあで、俺は俺でね、いろんな人間力という、まあ、いろんな、それはそれでいろんな繋がってくるんだけど、
うん、
そこに優劣ってねえんだなって、改めて思ったというか、うん、なんかそういう話を、考えてたの俺は、
うん、
マインクラフトやりながらああなるほどなみたいな優劣ってねえんだなみたいなやることに対してないんだそこにどれだけ情熱を注げるかだけなんだみたいな。だからさ、まあ、よくあるやんかこんなくだらないことやってないでとか、
うん、
いやそんなことはねえんだよと思うよね、
う
ん、
まあそう
や
ね、
まあ、もちろんね周りとやってることが違ったらそれつ一人だけ叩かれるってそれはしょうがないよ、
うん、
でもまあそれは間違ってないじゃない。間違ってる間違ってないっていう考え方自体がちょっと混乱させる原因なんだけど、
うん、
なんていうのかな、まあ、とりあえずそういうことなんだ
よそういうこと
ちょっと前からね気づいたんだよ俺が俺の雑談で。
ああそうか。でもじゃあ俺があえて、俺はモンスターハンターをじゃあ今まで中学校ぐらいからやってきて、まあ、だから危ないなと思ったのは次 の, あの日の1週間前ぐらいのテストが中間テストやべえなぐらいの感じで、で結構やっぱモンスターハンターって今までずっともうシリーズ化とかされてさ、なんならもうユニバーサルとか行ったらさなんか出てやってるじゃん、
ね、
モンスターハンター、
ね、
まさか俺がさ中学校これやった頃はさこれ話したかもしれんけどさ、ちょっとまた俺のモンスターハンター愛を語る回になってしまうかもしれんけど、やった頃はさ、でその頃なんか俺ロードオブザリングとかにハマってて中学校の頃、
うん、
でそれになんかちょっとドラゴンとか出てきたりして、
はい、
なんかああいうモンスターを狩るとかいうのに戦うっていうのにすごいなんかロマンを感じ始めて、ね、武器を剣を取って武器を取ってっていうのに、でなんかある日なんかじゃあちょっともうゲーム屋さん行ってなんか探してたらモンスターハンターっていう、もうまさに俺のためのゲームじゃねえかっていうのがポンって置いてあってさ、うん、カプコンから、
うん、
でああもうこれやってみようって思ってやったらさ、なんかオープニングすごくかっこいいよ、音楽も BGM もかっこいいわけよ、うん、でもなんか最近出たゲームの割にはすごく値段安かったわけよ、
うん、
もう後で調べたら全然その頃モンスターハンターって全然評価もされてなくて、
あそうなの、
ノーマークのゲームでカプコンが、うん、結構カプコンが力入れて出してたのかよくわからないけど、
うん、
ポンって出てる感じで、でやってみたら、最初じゃあ何をするかというと、なんか最初は回復薬を作ったりとか、なんかこんがり生肉を取って、草食獣が生肉を取って、なんかこんがり肉を焼いてくるとか、あれ？なんか違ったわけよ。パッケージにはあのリオレウスってあのでっかいドラワイバンリオレウスっていうね飛竜があって、それ体験でガーンとかで、オープニングでもそういうガーンってやつやってるけど、それをよあれしてたら
タイトル詐欺かなみたいな、
タイトル詐欺かなと思って、でなんかえ薬草を取ったりとか蜂蜜を取ってこいとか、あーなんかめっちゃ地味なゲームで、あんまなんか面白くて、結構それが長いわけよ。下積みが、
下積みが
ハンターとしての下積みが長い長いわけよ。で、なんかしくったらなんか全然モンスターハンターとは違うぞと思って、でもなんかでもその準備ってすごい大事なんだなと思ってさ、そしたら次なんかそのリオレウスとかそういう大きな飛竜とか出てきて、
その前にあれでしょ、やっとモンスターだと思ったら草食動物だった。
そうそうそうそう。でもそこまでのなんかたどり着くためのなんか本当まずそれでその世界の理解しろ、ハンターを、モンスターハンター何かを理解しろみたいなのが出て、でそこから飛竜とか出てくるわけやけど、絶対今の装備とか全然勝てないなわけ、でそこでそういう小さなモンスターから剥ぎ取ったものとかを使って武器を作ったりとか、防具を作ったりして、でやっと堂々に戦えるぐらいになって挑めてやっと倒せるっていう達成感が半端なくて、
育てられた、
育てられるんだよ。で最初はさ、そんな量、そのでっかい Y1 とか飛竜とか戦えなくて、小さいなんか小型の Y1 飛竜っていうか、
なんかあれだろ、ジュラシックパークに出てくるちっちゃいやつ、
そうそうそう、あいつとかを戦って動きとか攻撃パターンとか覚えて、でそっからああいうのと戦ってでなんか成長していくっていう、でもそう、それがすごくこのそれを知った時、もうこのゲームすごい面白いってなって、これは面白いってなってやり込んだわけだけど、で今までも、ただ今モンスターハンター今クロスって 3DS とかで出てるんだけど、だいぶやっぱその頃と違って変わったんだよね、なんかどっちがモンスターか分かんなくなってきた、
はい、
もうハンターがモンスターみたいに強くなっちゃってんだよね、
なるほどね、
まあまあそれはそれは楽しいんだけど、なんかそういうずっと今までやってきて、ああ、なんだろうね。だから今 FF とかスーパーファミコンとかでやってきた人たちとか、まあ、ファミコンとかでやってきた人たちとかもまあいるわけだし、まあなんかゲームが与えるあれってすごいなって思うけどね。
ああ、まあね。
だからゲームだけど。
あ、でもちょっとそれとはちょっと変わるけど、まあ、本質的には同じなんだけどね、俺結構、まあ、今生きてきて自分の中でね役に立ってるなって一番思うのって、これはね母親の影響だと思うんだけどね、俺小学校5年生ぐらい4年生ぐらいから母親がジャンプを買ってきて、それを俺は読んでる、あのジャンプも漫画の友情努力、あの友情努力勝利の概念、読んだ漫画ドラゴンボールとかいろいろ読んでて、ブラックジャックも全然違うけどね、そうもちろんそうだけど、それがすごい生きてるなって
思う。ああそれは、ああそれはね、
あこれ教育なんだって、あの母親が買ってきたジャンプって教育だったんだ、
いちご 100% もが、
そう俺もそれも俺もそう思う、それも俺思うよ、
トラブルもか、
トラブルもそう、あれトラブル、まあでもあれはまあまあジャンプの中のまあまあちょっと休憩ぐらいだよ、
保健室だよね、
保健室、でもあれすっごい俺思うわ、あれ教育なんだなって思った、あれはね、あの学校じゃ教えてくれない、
ああそうだね、学校じゃ教えてくれないジャンプは、
もちろんなんかそういうのってなんていうのかな、友達と遊ぶ中で培っていくものかもしれないけどさ、それをまあ友達付き合いとか俺あんま上手じゃなかったから、俺漫画の中で得ていって、まあ今もあるっていうのはあるからね、あやっぱそういうので教育とかそういう学校では教えられないことっていうのを培っていくきっかけになるというか、やっぱそういうのって大きいんだなって思うよね、だからそうなんだよ、まあ、何が言いたいかというと、まあ、いろんなものをねちょっと見聞を広げていこうと、
漫画がだからとかさ、そういうゲームだからとか、
あ、そうそうそう、
ないのもね、
そうじゃなくて、
そうじゃないんだよ。
そうで、特にその時に何つうかな、あ、これって何かに役に立つんだろうと思う必要もないと思うんだよね。
うん、そうだね、思う必要もない、
思う必要もただ楽しかった、
楽しかったらそれで自分がなんか楽しい感情とかあったらいいんだなと思う、うん、
そ
う
そ
う、
そこに対して嫌悪感だったりネガティブな感情をできるだけ取り除いていったら、うん、自然と中に取り入れていけるものだと思うんだよね、うん、はい、まあ、特にねこの中途半端な時期だから、まあ、さっきの話で、まあ、新しい風が吹いたけれど、
新しい風、
来年に向けて特にやることっていう話も、まあ、今はまだ早いからちょっとまだ置いといて、まあ、今30分だけどね、あとはどうだろうな、まあそれそんな感じかな、あとは特にないかな、まあちょこちょこ俺もねやりたいことはいっぱいあるけど、まあまあなんていうのかな、こうしますって形にはできてないからね、まあただちらっと言うと、まあなんかそろそろ何かそういう固めて、意見を固めて方向性を決めつつ、うん、コラボレーションじゃないけどもう一つ広げたいなとは思う、
ね、あ、ただ T シャツ作ったしな、
あの T シャツ、
ね、てか T シャツ作ったのって俺結構すごいと思うよ、
T シャツね、あれね90日間売れ切れなかった、売れなかったら配信、うん、出品停止になるらしくて、うん、この間メールが来て、あの90日間売れなかったのでちょっと出品停止します、
限定品、
停止状態だった、
限定だよ、うん、まあプレミア、
でもまあ別にあれ多分もう一回再投稿できるし、ね、うん、
プレミアだよあれは、
次はちょっと俺、あ、そうだから俺ね大体ねこのちょっと季節が寒くなってくるとね、うん、まあ冬眠冬眠言ってるけど、うん、ファッションに結構力を入れ始める、
ああそうなの、
うん、今は俺ね今一番欲しいのが白のニット帽と白のセーター、うん、でこの間さ、
いや
すごいなんか若々しい話になるんだよ、ライドのラジオに使わしくない若々しい話になるんだけどさ、うん、俺はさあそこ京極のね、うん、手前側のね、うん、イタリアンの イタリアファッションの中古品取り扱ってる店があってさ、うん、4万8000円のまあなんかスーツ系の服があったのよ、うん、いやでねこのユニクロのヒートテック、新しいヒートテック、これ去年出たあのタートルネック型のヒートテックにそれを羽織ったらさ、もう素材の肌触りがさ、あ、これはいいものだってなったんだけどさ、でめちゃくちゃ合うのよ、うん、やっぱりマッチすんだよ、でなみたら4万8000円でさ、ちょっと待って
4万8000円って下手したらね、タイヤ交換、タイヤお前交換できる、
なんかタイヤ交換できるっていうとどっちがどっちなんだろうってなってくるどっちがどっちなんだろう、
いや今の俺からしたらそうなっちゃう、ね、タイヤ交換前後できるじゃん、
どっちがどっちなんだろう、
ミシュラン変えるんじゃねって思う
よ、いや、いつか変えるようになりたいな、うん、いやでね
俺最近なんかファッション全然なんかもう音沙汰なし、
あ、そう、うん、街中歩いててなんか俺も結構いろいろ見るようになってさ、あ、この人のファッションこんな感じだなみたいな、で色々もそうだけど、うん、そうだって、うん、でね、いや何が言いたいかと、まあちょっとニット帽とか作りたいなって、
作りたいな、
ニット帽作ってさ、真っ白のニット帽の、うん、であの黒でライブラジオのロゴ入れて、うん、あの真鍮のけん、あのまあ本左衛門がさ、うん、真鍮でいろいろ作れるの、
ああそうだね、
だから真鍮でオルケンソルカのマークなんていうのをさ、ワッペンみたいにつけてさ、
ああいいな、
ライブラジオニット帽、
いや俺は普通になんか真鍮のライドラジオのなんかキーホルダー作ってほしいの、俺キーにつけたい、
作りたいね、真鍮
とか、 なんかこういう革のこういう彫り、革を彫った感じのこういう作って、
でもこれこそさ真鍮でさこの文字を彫ってさ、うん、コンコンコンってやったらこれできるからさ、
俺は一応 やりたいのはなんか革のキーホルダーでこういうライドラジオ の彫っていただいて、
うん、金出したらやってくれないかな、本体もちょっと言ってみよう、
もう言ってるじゃんラジオで、ラジオもうこれ聞けよ、
聞いて拾えと、
拾えと、
いやでね例えばさ、うん、来年言ってたじゃん、なんかツーリング動画の実況撮りたい
って、まあ言ってたけどね、
実際俺はちょっとね、うん、自分で GoPro 買うんじゃなくって他の人から投稿をもらおうかなって、でいろいろ考えなきゃいけないんだよ、その、うん、 あのコンプライアンス系の問題があるやん、うん、どうなんだってのをちゃんと調べて、そこをちゃんとはっきりさせて、ここはカット、ここはカットして、ここまでは使っていいですよっていうのをちゃんと決めしっかりして送ってもらったら、ライドンラジオニット帽プレゼントで。なんでニット帽かっていうと、まず俺が抜群に似合うから。
知らねえよ知らねえよ、お前似合うか。
おいや、もうびっくりすんだよ。
知らねえよ。
あのね、思ったより似合うんだよ。
え、そうだ、お前ニット、お前普通のハットの方が似合ってない？
ハットと、ハットとニット帽は俺ね、うん、俺のためにあるぐらいの抜群さで。いや、俺が大好きなんだよ。
いや、ハットは確かになんかちょっと。
でね、まあ、でな、でね、うん、でね。いや、でね、俺、で、ニット帽を作ろうってちょっとなって、でもこれ俺が好きなだけじゃんってなって、
まあそれね、
でもニット帽ってツーリングにとって結構いいもんじゃないかって。
なんで？
だってさ、だって冬に乗る人ってさ、頭寒いやん、
うん、
ヘルメットかぶってるやん、
うん、
ツーリング行くやん、うん、ツーリング先にああやってハットとかあったら形崩れるやん、
まあまあそ
れね、形が崩れるのにニット帽をバッグの中ポッと入れてバイクから乗ってヘルメットかぶって、しかも壁ボサボサになるやん、
うん、
ニット帽で隠す、温泉とか行くときにぴったりです。
そう
ニット帽だったらおじさんとかがパブっても別に全然影響ないし、
うんはい、
ニット帽だから男女兼用だし、
うん、
すごいんだよ。だからすごいんですよ、はい、ニット帽このマーケットが、はいはい、だから動画投稿してもらって、俺たちが実況して、
はい、
ライドラジオニット帽プレゼント、
はい、
この流れいいな。
い
ニット帽は俺たちが系統である。
あ、そう、俺ニット帽かぶらないな。
いや、かぶってみ。
いやいや、俺は俺帽子系あんまかぶらないからね、基本。
ああまあそう、どっちかっていうとキャップが似合いそう
な、うん、いや、いや俺帽子系何も似合わない何も似合わない俺。
いやでね、いやそういうちょっと考えてたの、
うん、
いいなと思って、 うまくサイクルが回るなと思って、うん、ぜひやりたいな、
はい、
初夏あたり、あ違う、あの春あたり、
春あたり、うん、
ちょっとこのそのまあノベルゲームみたいに企画倒れするかもしれないけど、
まあ、俺はまあ一番やりたいのは、
うん、
やりたいというか今全然やってないなと思うのが、最近全然絵を描いてないなってのがやる、
は
い、でなんかちゃんと時間ないんだけどね、本当にモンスターハンターとかやっちゃったりしてたしね、
モンスターハンターとか
やっちゃったりしてね、
うん
うん、絵を描いてなんかね、もうちょっとなんか ネットにアップして、まあ、評価、俺評価はそんなにいらないんだよね、
うん、
なんかアップして
ファンが欲しいんだろ。
ファンもいらないんだけど、ね、なんかなるべく自分の絵をなんかもうちょっとなんか描いてみて、で絵ってさやっぱ誰かに見せてあげないと自分自身が成長しないの、
ね、
そうそう、だからこそなんかアップしな、アップというかあんな前みたいになんか乗っけたり出し見てもらって、
な
るほど、ね、そういうのはいらないから、ただ自分の中のなんかあれやの載せないかんっていうなんか期間とか決めたら自分絵描くようになれるよ。そうで、なんか実際ネットにアップしてる自分の絵を見て、ああ前よりなんかちょっとこれこうしたい、そしたらなんかアップして自分のどんどん成長つながるじゃん。
なるほど、
うん、それをちょっとちゃんとしっかりしたいな。どんな絵を出すかって言ったらまたいろいろやかな。俺なんかいろんな絵描くしね、モンスターハンターの絵描いたりとか、ね、まあ、好き勝手な絵かばっか描いてるけど、バイクの絵とか、
もういよいよもうホームページが必要になってくるよ。
うん、そうそうそう、だからそのホームページの絵とかをね、
そうで、うん、
俺の水彩画でも
いいし、いやそうだな、着々と進めていきたいな。とりあえずなんとかね、俺ね一応何個ドメインでは取ってないけど一応あんのよ、サーバーは、
うん、
借りてんのよ、その無料だよ、無料のサーバー借りてんのよ、うん、作ってアップして12月頃に出したらいいけど、まあ、それが一個あるね、
うん、
新しい話としては。で、まあ、それが完成し次第いろいろ情報を開示して、
うん、
まあ、その情報をサイトにどんどんどんどん出してくるのもいいんだけど、そのなんつうのかな、サイトの更新を多分人数が多くなってくると、例えば本左衛門の音楽とかをアップする場所を作るとして、
うん、
アテネの小説をアップする場所を作るとして、
うん、
例えばなんかまあいろいろそういうのを旅の例えばブログとか写真とかアップするのをするとしたら。ごちゃごちゃするから、それを月1くらいでこういう感じのラジオでこことここ更新しましたよみたいなのをちょっと報告するっていうラジオもいいのかなと、
うん、
でまあなんかスピリチュアル系の話とそういう報告系の話と2タイプというか、だからサービスエリアラジオのとライドラジオが逆転するような感じになるのかなと思ってるの、来年あたり、そのライドラジオでやってるペースで報告をする、
うん、
もうそれはもうアテに一人でやってもらってもいいぐらい俺がパワーポイントで編集してなんかクリックしながら
だいぶ
読んで
だいぶなんか
で 2,3 ヶ月に1回俺たち2人がスピリチュアルのラジオやるみた
い、まあ、自身のライドのラジオだな。
で何が俺これがいいかなっていうのはこうやって毎月毎月やってたのがポッと消えるわけよ、
うん、
俺たち2人が、
うん、
さ聞いてくれてた人たちからしたらちょっと恋しくなってくるやん。で月一でアテネの声が入ってくるわけよ。あの事務的な報告が流れてくるわけよ、
うん、
2,3 ヶ月に1回はい来ました
そんないるのかな、そんな、なんか
はい来ましたと
寂しくなるやついるのかな。
い
や、そもそも
いなくてもいいんだけど、
いなくていいよ。
なんていうの、俺たち的にもうこれぐらいのペースでいいかなって。
あ、そう、
前はだって週一で話しても尽きないぐらいあったけどさ、うん、そうじゃなくなってきたやん。
まあ、1ヶ月に1回が精一杯だってきたな。
でしょ。だからもう俺たちのメンタル的にもそれぐらいがちょうどいいのよ。
まあ、そう
ね。で月1回毎月配信ってするよりもたまに来ますよぐらいの方がレア度という付加価値がつく
、はい、
あんまり配信しないラジオからレアなラジオっていう付加価値がつく。で毎月この報告はするわけで、サイトはアップしてるわけで、更新は止まらずスピリチュアルの話は3ヶ月に1回、
はい、
っていうのにしていこうかなと思って、
はい、
ではここちょっとねカットするか分かんないけど、だからもう50回でライドオンラジオ1回区切りをつけようかな。
おー、マジで今何回？
今43。
おお、
あと7ヶ月だからちょうど夏。
ああ
でしょ、ちょうどいいでしょ
いいけどなんか、ああ、そん、
いや、このねちょっとね、このちょっと物悲しい感じが俺一番いい時期かなと思って
る。ああ、そう、俺もちょっと悲しいな、それは。
でしょ。いや、ちょっとそれぐらいがいいかなと思ってる。
ああ、そう、
あ、もういいだろうってなっちゃったら遅いと思う、う
ん、ああそうだね。
でしょ。あ、ちょっともうちょっとやったらくらい、
ああ、そう
のここ、
はい、ここ
を50回まで。
分かった。
どう？
まあまあまあ、
なんかもうなんつうの、限界じゃないけど、限界じゃないけど、
限界
だ、ね、あの時の熱じゃないじゃん。
そうね、イエスタデイワンスモアじゃないんだよね、あの頃思い。
そこをしっかりとパッて切って、
ね、
別の形にパッて転換することで、
うん、
ちゃんとそれが残る。言ったらフルーツを冬まで持たせるためにあえて新鮮な状態でジャムにしてやるもんよ。
あ、なるほど、
ね、もったいないのにみたいな。今ケーキにしたらもっと美味しいじゃんってなんだけど、でもそれを3ヶ月後4ヶ月後食べるためには今しなきゃいけないんだよみたいな。
なるほど、
今のうちにジャムにしようぜって話。
ああ分かりやすい、
分かりやすい、
すげえ分かりやすい
今のうちにジャムにしようぜって話、
うん、
50回来年の8月までにやっといて、多分他の、多分ね、もし聞いてくれてる他のポッドキャストの人たちからしたら、俺たちなんてもっと途中なのにもっとやってんだよって話もするかもしれないけど、うん、俺たちの配信形態がスピリチュアルなんだよ。他の人たちはバイクの情報とか配信してっから衰えないやん。
ああ、そうだね。
俺たちは、
なんだろう、
旬があるのよ。
そうだね。別に新型のバイク発売されても俺ら何も。
そうなの。そこに対して俺たちがどういう思いを持つかっていうラジオだから。
そうだね。
すごい旬のラジオなのよ、
うん、
なんなら俺世代交代してもいいぐらいの、どんどん、
うん、
ライドラジオ2代目ライドラジオ3代目ライドラジオしてもいい
んだ。いねえだろうな。
そうならとりあえずそうしていこうかなと、
うん、
でもし例えばそれが5年後10年後誰かが現れてちょっとお願いしようよっつってこういう感じでやってもらってもいい、
うん、いねえだろうけど
ってちょっと考えてる、
はい、
なんかね、いや50回っていう切れ目が俺すごいちょうどいいなって。
まあ、それはわかる。
しかもこのタイミング的になんか、すごいバッチリ合うなと思ったんだよ。
うん。まあ、てか来年も、だってまず来年の夏までさ、俺らがこうやって2人でラジオ撮れるかっていう話なんだよ。そう。
すごい現実的だし、なんか、すべてがピタッとカチッとハマってんのよ。
う
ん、
そう、そもそもがそこの問題なんだよね。
そう。
夏がまだ2人こうやってね、
そう。
今だったらそんな週1とか月1で全然いいよ、うん、ラジオ撮れるけどね、そうでもいかない時期かもしれないだろ。
でさ、で、いざね、夏になってよ、このまま続けてって、いやだらだらとは言わないよ、別にこのまま続けてっても別にそれはそれでいいんだけど、それでああできなくなっちゃったねってのが一番嫌いなのよ。
ああ、
だったらさ、
今のうちにジャム作って
、分かってるじゃん分かってるからさ、じゃあこれぐらいの方がかっこいいというか、まあ、なんていうの、はっきりとしてて分かりやすいなとは思う、うん、ということで、まあ50回を一応切れ目にしようと思います。
はい、
はい、で来年ちゃんとその切れ目にふさわしいものができるようにしていきますので、はい、 その際はよろしくお願いします。
お願いいたします。
BGM じゃ入りましょう。 まあね、でもね、基本的にやってることは変わらないから。
そうだね。
だってそうでしょ、俺たちのこのなんて気持ちを吐き出すことがさ、まあ多分今後2ヶ月3ヶ月ペースになってしまうと、どっちにしろ、
うんうん、
どっちにしろなってしまうから、じゃあ配信形態を変えちゃおうくらいの気持ちなのよ、
うん、
だからね、まあ、50回で確かに綺麗めにはするけど、なんつうの、これが聞けなくなるとかさ、別に俺たちが変わるわけじゃないわけだから、
まさ
に
ね、
何かが続いてる、つながってる限り、何かその本質は変わらないわけよ、
うん、
だからまあちょっといろいろ変わったりするかもしれないけど、それは俺たちに合わせてる、
うん、
むしろ変えた方がこのままを維持できる、
維持できる、
ちょっと難しいかもしれないけど、まあ、俺はそれをちょっと考えてて、
うん、
でそういうこれに合わせて、そのなんつうのかな、一番ベストの状態を保持するための、
うん、
まあ、措置みたいなもんなんで、
うん、
まあね、どっちかっていうと俺楽しみにしてもらいたいんだよ ね、
うん、ね、
一番俺のベストの気持ちは、
うん、
あ、じゃあいいやとか、まあ、もちろんそれはそれでまあしょうがないんだけど、
うん、
しょうがないんだけど、どっちかっていうと今までの気持ちとか、このラジオをこのままこの状態で聞くために、さっき言ったジャムと同じなのよ、
うん、
このままできるだけ美味しく聞くための措置だと俺はちょっと思ってて、
うん、
まあなんていうのかな、マンネリ化ってほどじゃないんだけど、
うん、
前とは違うよねくらいだから、
うん、
それをなんていうのかな、であれも嫌なの俺、 あの若い時にさ、ド派手なファッションをしてさ、うん、40、50でも同じファッションしてる人俺嫌いなのよ。わかる？はい、若い時おしゃれだってさ、なんか40、50でも同じようなファッションしてさ、なんかオレンジのパーカーとか着てる50代のもうおっさんといたら本当に申し訳ないんだけどさ、俺嫌いなのよ。はい、それ年とともに変えてけよって思うのよ、俺。お前何をその一個の自分のアイテムをさずっと持ってんのみたいな、
う
ん、
いやまあ大事だけどね、うん、
肉を作ったらその次は肉焼くんだよ、
はいはい、
焼いたら次は狩るんだよ、うんうん
はいはい、
狩ったら次にリオレースですよ。
いや早いな防具は
防具は
肉焼いてくるリオレースじゃねえから防具作るんだけど肉焼いてなんで肉を焼かするとそれでスタミナ回復できるんだよ。クエスト中に
クエスト中に、ね、
スタミナ回復できるからさ肉焼くの大事なんだけどあと回復薬作らないはい、まあ、いいや
でだから俺はどっちかというとそのまあそういうつもりでやってます、
うんはい、
ということで、まあ、でもし、まあ、今までのラジオのまま続けたいのであれば世代交代をする、
うん、
どっちかどっちか、もう俺たちが俺たちがこれを変えていくか世代交代をするかどっちか。
世代交代っていうのはなんかポンザイモンとか
もっともう全く例えばこのラジオで知り合ったぐらいの人。
ああマジで
か、
まあ、絶対いねえだろうな。
いや、わかんないよ。
絶対いねえだろうな。
例えば、ツイッターとかでもっとさ、俺今別に全然ツイッター何もしてないんだけどさ、うん、俺例えば集めてやってくれる人どうですかみたいなでも、うん。まあ、このままじゃダメだよ、もちろん。うん、このままじゃダメ。だって、普通に、だって素人が二人で話してるだけじゃん。
うん、そうやね。
もうちょっとなんつうの。それこそ、まあ、実績じゃないけど、そういうのを残さないといけない。
うん、
で、このラジオをやることによって、このラジオはこういうラジオっていうのを確立したらさ、それを引き継げるんだけど。
うん、
まあ、その準備でも、ちょっとその準備を並列してる、
うん、
それは別にしてもしなくてもいいんだけどこの準備にもなるというなんつうのそういう福利益じゃないけど、
うん、
なそういうのもあるかなと思ってます。はい、いやでもあれだね、まあ、とりあえずは結構これまたどんどん話の先だから、まあ、今の話題は
そうやね
来月
今の話題はニューバイクを
ねニューバイクとニューエキゾーストーンをお楽しみ、
うん
じゃあ、いただきたいので。
そうやね。
まあ、多分 BGM5 分ぐらい入るかなと、5分ぐらい話して。
うん、そうやね。
はい。
いやー、本当に楽しみだね。
楽しみだね。
とりあえず、納車したらまず俺は、温泉入りに行こう。
というか、写真撮ってよ。
そうやね。
11月の写真はちょっと俺が頑張るかもしれない。うん、12月の写真はちょっと撮ってよ。
そうやね。
1月2月は俺の寝てる顔でいいから、寝てる写真でいい
から。というか、11月の写真さっき作ったサンドイッチの写真でいいよ。
おうおうまあそれでもいいかも
なんかあれだけでもなんか全然写真にな
るあれとまあもしかして2枚貼ってさ秋晴れの写真撮ってさ
でなんかその秋の、
うん、
コーヒーとサンドイッチ
紅葉撮りたいけどな11月だったら
うん
まあ紅葉は
もう京都の紅葉ねって本当人来すぎ
あそうまだうちそんなでもないかな
人来すぎ
て いるけどまあもうこの話はいいとして、
うん、
はいいやーまあ、写真という、これもまたちょっと一個伏線なわけだけど。
そうだね。
月一に写真を撮るっていう伏線なわけだけど。
俺もさっきのサンドイッチの写真で結構いいの撮れたなと思ってる。もう全然、いける写真だと思うしね。
いやなんかもう、でもなんかあれだよね。結構、なんつうのかな、俺自身、これを3年目かな、もうこれ。うん、ラジオとしては3年目でさ。そろそろ中だるみかなと思ってるんだけどさ、
うん、
あまだまだ全然掘り下げられるとこあんなって
思う、うん、まあそれはそうだ、うん、
なんていうのかなでも俺これ一番俺が嬉しいのは、
うん、
俺わざとこれわざとって言うとさみんなさいやいや嘘だろうって思うかもしれないんだけどさ、
うん、
ちょっと狙って荒削りというかなんかそのあえて作り込んでないのよ、
うん、
職人的にさここまで意識してるんですよみたいな感を出してないのはさ、うんこういういざとなった時にさ掘り下げられるアイテムがいっぱいあるからなのよね、
うん、
なんつうもう適当にいろんなもんをつまみ食いしてったら、
うん、
まあ残ってるわけよ、
うんね、
なんつうのかな、うん、そうそうっていうのがあってとりあえずいろんなところに手出していっぱいいろいろ揃えといて、うん、で、まあ、どっかが飽きたらそこじゃ詰めていくかみたいな、
うん、
っていうのがちょっと狙いで、まあ、大体こういう時にいろいろバババババって出してきたらいいけどその時にちゃんとスキルがね伴ってなきゃいけないので
そうだね、
そこに関してちゃんと 準備をして、
はい、
来月、いや来年に向けて頑張っていこうと思いますので、
はい、
ということで今回はこんな感じですね。
あ、はい
はい
はい、でね、とりあえずということで、じゃあ今回終わりにしましょう。はい、
お疲れ、
はい、
みんな楽しみで。